ちょっと待ってくださいよ。なんか変な音した今。大丈夫？ OK。 じゃあもうですね、どうします？ちょっと私と喋ります？それとももうまちゃこさんに登場してもらえます？登場してもらいましょうね、ここは。ね、なんか外国人の声みたいなの入ったよね、今。太郎、聞こえた？なんやったやろね。それでは登場していただきましょう。まちゃこさーん。あれ？ちょっと待ってくださいよ。
まちゃこさーん。
ちょっと待って、KP ちゃん。コメント、チャンネルでの発言権がありませんと出ます。そんな。ごめんなさいね、まちゃこさん。もう、旅スリー。初めて1年以上経ってラジオもたくさんして、すいませんね。ちょっとお待ちくださいね、皆さん。じらしちゃってごめんなさい。一人で挨拶してました。ねえ、まちゃこさん、少々お待ちください。あ、つぐさん、チェンマイですよね、今。チェンマイから聞いてくれるんですね。ありがとうございます。一人で挨拶するの、わかります。私、昨日かな？ライティングアイランドでそれやりました。もう誰にも聞こえてないのに一人喋り、2分ぐらいやりました。たまえさん、ぬるっと1周年。そう。ここにいる方、知らない人たちもいると思うんですけど、実は、ライティングアイランドじゃなかった、旅3で、年末ゲリララジオしたんですよ。ね。たまえさんもね。突然やって、年越しの、ちょっと前ぐらいかな？やって。で、確か姫ちゃんが、参加してなくて、紅白見てて、それを呼び戻しに行ったのかな？わざわざツイッターに迎えに行ったのかな？で、実は年末にゲリララジオしてたんですよ。あれ結構面白かったですよね。なんか、何も決めずにダラダラ喋って、お参りの仕方とかね、話して結構楽しかった。私結構好きだったです。あれ。そうなんですよ。おかげさまで、旅3は、スタートから1年以上が経過しまして、特に今日の、ラジオに参加してくれてるメンバーは、まあ、ほとんどが最初からいるメンバーですね。1年間本当にありがとうございます。ゆるっとぬるっと楽しく続けてる旅スリー、今後もずっと続けていくのでよろしくお願いします。そう！太郎、そう！カナダ太郎の恐怖の待ち伏せ事件、インチェンマイ。ちょうど今ぐらいの時期だよね。いやもうほんと夜行列車乗ってさ、寝起きですっぴんでチェンマイついて降りたら、知らない男の人がレッドブル持って駆け寄ってくるっていう恐怖。あれ、姫ちゃんいたから、いたし、なんとなくなんか、あ、太郎って分かったからよかったけど、もうあれ、じゃなかったら怖いからね、走って逃げてるからね。もう。そう、危険人物。でも結果楽しかったよね。え、ちょうど昨日で、ちょうど今日が姫ちゃんとカオソーイ行った日。わー、懐かしい。ちょうど1年間、去年の今頃、私も姫ちゃんもタイにいたのか。あれ？なんで、まちゃこさん、さっきライティングアイランドでやった時は声聞こえてたのに。あ、まちゃこさん、マイクが入ってないかも。どうでしょうか？ミュート中になってるかも。こっちではミュートの表示になってるのに、まちゃこさんはミュートになってない。どうしよう。今日はまちゃこさんがメインで喋ってくれると思って、私何の準備もしてないんですけど、どうしよう、いきなり一人でこの生放送に投げ込まれちゃったら。まあその時は、あれ？ちょっと皆さん待っててくださいね。どうしようどうしよう。今日は皆さん、まちゃこさん、まちゃこさん目当てで参加してる方たちがほとんどだと思うので。ひめちゃん、もう1年経っての暴露。
こんばんは、聞こえますか？
来たー、まちゃこさん来た
ー。あ、すみません、お待たせしました。
皆さん、改めまして、まちゃこさんです。拍手
ー。こんばんは、ごめんなさい、なんかうまく入れず、失礼いたしました。
よかった、よかった。皆さん、声ちゃんと聞こえてますか、まちゃこさんの。大丈夫ですね。あ、しなさんも来た。しなさんめちゃくちゃいいタイミングできましたね。ということで、改めまして今日のゲストはまちゃこさん。そしてタイのお話を聞いていきます。サーディーカー。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、まちゃこさん今サーディーカーがちょっと本格的でしたね。
あ、本当でした。
発音が。
帰ってきたばっかりなので。
あと、まちゃこさん、タイ語検定みたいなの取りましたよね。
あ、受けました。5級ですけど。
あれって、
はい。
もう合格したんですよね。
あ、しました。無事に。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、すごい。え、それって、うん、面接的なやつもあるんですか？
いや、5級はないです。5級から1級ぐらいまであるんですけど、5級はタイ文字も出てこなくて、アルファベット表記でやる試験なので、単語とか頑張って覚えればできます。でも4級からはタイ文字も出てくるので、本当にもっともっと勉強しないと難しいそうです。
タイ文字って、私ももうかなりタイには行ってるんですけど、タイ文字って全然もう何回見ても、全く、なんていうんですか、これかなっていう予想もできないですね。
あ、でも私も
文字も読めないよね。
最近タイ文字の勉強を始めたんですけど、ルールを覚えると結構簡単なんですよ。本当に記号人みたいな文字も、ルールを覚えると、結構覚えやすい、理解ができると思います。
あ、そうなんですね。まだなんかヨーロッパのなんかスペイン語とかイタリア語とかだとなんとなくこう、はい、薄めでぼやっと見たらちょっとヒントがあって、もしかしてこのこと言ってんのかなってちょっとだけつかめたりするんですけど、タイ語とアラビア語だけはもう全くわかんないです。は
い、いや、アラビア語は本当にもうわけわかんないです。でも、タイ文字は多分、さらっとタイ文字のテキストを2、3ページ読んだら、コツはつかめると思います。
意外すぎる。
そうです。ただ、タイ文字はフォントが変わると、全く読めなくなるって言われてます。
え？じゃあ最初に自分が勉強したフォントを1本でいくんですか？
あ、なんて言うんですか、なんか勉強して、
うん。
覚えるんですけど、
すいません。
たまに。
すいません、ごめんなさい。はい。ダーマイさんがもう変なこと、ダーマイさん。あ、ちょっと、まちゃこさんが喋ってるんですから、笑わせるのやめてください。うん、すいません、まちゃこさん。
フォントなんですよ。日本とかでも結構こう、ポップな書体とかあるじゃないですか、日本語でも。
あります。
そういう感じで、タイ文字、もうちょっとポップな感じとかになっちゃうと、どの文字のことを言ってるのかがわからなくなるみたいなのは結構皆さん言ってますね。なんかタイ文字あるあるらしいです。まだ私もその次元には到達してないんですけど。
まちゃこさん確か5級すごい点数良くて、ってことはじゃあ4級って進んでいくんですか？
あ、そうですね。次は4級目指してるんですけど、でも私5級、はい、これ2回目の正直で受かったんですよ。
え、そうなんですか？
あ、そうなんです。最初ほとんど勉強せずにもう諦めモードで行って落ちちゃって、はい、ちょっと本格的に勉強してやっと受かったって感じです。そうなんです。
恥ずかし
ながら2度目の正直なんですよ。
でもどちらにせよおめでとうございます。すごい努力家。
ありがとうございます。
うん、太郎から。あれ？太郎からコメントが来てたんですけど、一瞬で消えた。
消えましたね。
あ、また打ち直してきた。さっきと一緒やん、言ってるの。テストはオンラインですか？
あ、違います。タイはバンコクと、日本だと名古屋、東京、大阪とか、主要なところで一応試験は受けれるので、それで受けました。
マチョコさんの会場にどれぐらいいました、受験者。
それが結構いるんですよ。学校の教室みたいなところで、一部屋20人ぐらい入る部屋が2部屋は埋まっちゃうので、5級だけでも。40人ぐらい。なので、多分各都市合わせたら結構いるんですよ。意外とタイ語勉強されてる方いて。
意外。
私も知らなかったです。で、その、私の受けた5級だけでそれなんで、4級、3級ってどんどん進んでいくと、もっと、あ、人はいっぱいいると思います。合わせたら。
日本でそんなにタイ語の勉強してる人たちがいるんですね。面白い。
大体、2パターンみたいです。仕事でどうしても勉強しないといけない方か、もしくはそれに一緒についていく家族の方。か、あとは、今、その、なんか、タイのドラマとかがすごい人気みたいで。
はい。
それのつながりで、こう、タイ語学習を始めた方とかも多いみたいです。
へぇー。あれですよね、タイって、世界で一番、BL の映画が美しいんですよね。確か。
みたいですね。なんか、私、全くタイのそういう、なんていうんですかね。カルチャー、なんていうんですか、そういうエンタメみたいなのは全然わかんないんですけど、すごい特集とかも組まれてるみたいですね。
らしいですね。私もそれ結構衝撃で、いやいや、そんなと思ってちょっと見たんですよ。
はいはい。
そしたら、もう AI の世界みたいな、いろんな美しい男子が出てて、画面がずっと綺麗なんですよ。なんかその絵面が。
なんかすごい人気みたいですね。それが日本の女性に人気みたいです。
ね、やっぱり、ああ、今日 BL 担当のののちゃんいないな。
ののさんいないんですね。
ののちゃんはもう BL 好きが高じて、今BL の漫画のレビュー記事のライターとかしてますから。
すごいですね。
今日いたらよかったんですけど、今日お仕事で今週忙しくて、今日もうまちゃこさんが出るのをすごい聞きたいって言ってたから、残念がってました。
そんな、ももさん、またいつか聞いてください。
これアーカイブで聞いてると思うんで。さあ、そして早速なんですけど、タイの話に行きたいと思います。
はい。
まちゃこさん、年末年始タイ行ってましたよね。
行きました。
どれぐらいの日程でしたっけ？
機中泊が1日あったんで、8泊10日で行きました。
おー。いいですね。
そうですね。で、去年の年越しもタイに行って、去年は北部の、チェンマイで年越ししたんですけど、今回はちょっとバンコクの花火を見たいなっていうので、もう、まるっと、ほとんど、バンコクで過ごしました。
バンコクの年越しってどんな感じなんですか？
何箇所か年越しできるポイントがあるんですけど、私が年越しをしたのは、チャオプラヤ川沿いの、今だとアイコンサイアムとかショッピングモールがある、あそこのアイコンサイアムのところで年越ししました。
写真、花火の写真載せてくれてましたよね、アジアチャンネルに。
そうです、そうです。今、これもありますね。
あ、見たい、見たい。貼ってほしい。
投稿できたのかな？投稿できてますか？
あ、できてます。わー、これカメラなんですか？
これ、私、自分のスマホです。ギャラクシー。
めちゃくちゃ、さすが。めちゃくちゃ綺麗、写真が。
いや、もう本当に圧巻でした。
へえ。
あ、そうです。私、今回、その船の上から見る プランで見に行ったんですけど、もう、口ポカーンって開けてずっと花火見てました。本当に、本当に華やかというか豪華で、一瞬で終わっちゃいました。実際は3分ぐらい打ち上がってたと思うんですけど。あ、そうです。KP さん、船の上でカウントダウンしました。
大人ですね。なんか。
いや、これ、もし、来年以降というかどうなるかわかんないですけど、もしバンコクで年越ししてみたいっていう方がいたら、私の行ったクルーズっていうか、本当に船の上で年越しして花火見るだけっていうプランなんですけど、安くておすすめですよ。
ちょっと値段聞きたいです。
じゃあちょっとクイズ形式にしてもいいですか？
おはまーちゃこさん、いいですね。
なんか自分ではお得だったなって思うんですけど、はい、実際なんか皆さんどうなのかなって思って、はい、その私が乗ったのが、
はい、
いろいろあるんですよ。多分有名なのだと、大きいクルーズ船にご飯もついて、ご飯食べながらそこでカウントダウンをして花火を見るっていうのは有名なんですけど、私のは本当にただ船に乗って、お水が1本配られて、本当にクルーズがスタートするのも夜の11時ぐらいから船が動き出して、カウントダウンの花火を見て帰るっていうだけのプランなんですけど、
はい。
なんで1時間半ぐらいですかね、所要時間。ただ、
なるほど、
本当に人混みにも並ばなくてよくて、船の上で椅子に座って、カウントダウンして花火を見れるっていうプランで。
おう。
いくらぐらいすると思います？
姫ちゃんの答えが2番で、KP ちゃんが C って言ってますね。
2番。
ほら、姫ちゃん。まさこさんが普通にただびっくりしちゃったじゃん。
2番。あれ、2番とは。ちょっと姫ちゃまついていけてないです、私。
KP ちゃんは C って言ってます。
C、あれ、私何個か選択肢出しましたっけ？ダンマイさんとカナタ太郎さんが頑張って答えてくれてる。
1バーツはいくらですか、今。
今、1バーツもう4円超えてて、
4.4。信じられない。
ちょっと変動あるんですけど、4.1 とか 4.15 とかを行ったり来たりしてました。はい、本当に高いです。タイが安いっていう時代はもう終わったと思います。
私、初めてタイに行った時って、ご飯一食日本円で50円とかだったんですよ。
はい、本当に多分、コロナ、の前とかは結構安かったんですよね、はい、もう今全然です。もう高いです。
ないですよね。なんか当時はまだゲストハウスの個室でしたけど、それでも、
はい、
バンコクでも個室で1000円出せばなかなか綺麗なお風呂とトイレがついた個室を借りれたような記憶があります。はいはい、
今はもう本当に多分年末年始で高いっていうのもあったんですけど、
ああ、
いやでもやっぱそれでも高いですね。安いからタイに行くっていう発想はもうちょっとずつ薄れつつあると思います。
じゃあ船ももうちょっとある高いかもな、みんなが思ってるより。
ちなみにちょっともう一個送っていいですか？
あ、ぜひ。
ちょっと見づらいんですけど、船に乗らないと、これ全部人なんですけど、この人混みの中に入っていかないといけないんですよ。これ全部人です。
これ人間ですか？
人間です。これ橋の上です。あ、これ多分ダーマさんがさっき言ってたタクシーのあの橋の上ですね、これ。
うわ。
そうです。もう、本当にすごい人でした。
船は混んでないんですか？はい、
あ、船はもう決まったチケットの枚数しかないので、絶対に椅子に座れるんですよ。
でもそれだったら、うわ
ぁ。ちなみに姫ちゃま、優勝したら飛び込むとこではないです。
ちゃんと姫ちゃん、ちょっとまちゃこさんに拾わせんよ。
船は、
ケビちゃん、
はい。そうですね、日本人の方と、あと多分中華系の方と、現地の方もいましたね。
でも外国人が多い感じですか？
外国人というか、多分現地に住まわれてる日本の方と、現地のタイの方、あとはちょろっとなんか台湾とかその辺かなっていう方がちらっといたような気がします。
じゃあやっぱり思っているより、私が思っているより高いかもな。それ今出てる答えが、皆さんこれもういいですか？姫ちゃん800バーツ。
答え。
KP ちゃん3。お。
答え合ってる人いますね。
え？え？
います。いいですか？答えを。
あ、ちょっと待って、私も答えたい。答えていいですか？でも最初にまちゃこさんが安いっていう切り口だったから、まあ安いと思うんですよ。で、この中で選ぶんだったら、まあ姫ちゃんの800バーツかな。
正解です。800バーツでした。
すごっ、当たっちゃった。
そうなんですけど、最初私もでも800バーツかと思ったんですけど、はい、個人的には800バーツ、はい、まあ今のレートで3200円ぐらいだったら全然もうお金払って楽して見た方が絶対にいいです。
あのこの写真を見たら、あの人混みの橋の写真見たらそう思いますね。
本当にあの花火がすごい綺麗に見えるのは、まあ、もちろんなんですけど、多分これもう橋の上だけじゃなくて、この辺りもう一体全部花火見える場所がすっごい人混みなんですよ。
ああ。
そうなんです。で、もしくは本当にあの川沿いのリバーサイドの一泊、すっごい跳ね上がった部屋を泊まるか、どっちかで、なのでもう本当にバンコクのカウントダウンが見たいって方は事前にこれ予約して見に行った方がおすすめです。
スピハ30に3000円ちょっとぐらいってことですよね。
あ、そうです。で、本当にあの船の上から、川の上から見えるんでおすすめでした。
それ日本で考えたら相当安いですよ。だって日本の花火大会の、そうですよね、日本の花火大会のたまに VIP 席とか指定席あるじゃないですか。
はいはい。
あれも結局あの人混みかき分けてその場所までたどり着いて、ただ芝生があるところに座って数万円したりするから、船に乗って船からゆっくり見られて3000ちょっとはめちゃくちゃ安いと思います。
あ、そうなんですよ。なので私たちはまた今後も行くことがあれば、もう絶対にこのクルーズ予約して行きたいなって思ってます。もうあの人混みの中をかき分けて行く勇気はないです。あ、ちなみに途
中でトイレ行きたくなった。はい、
この船じゃないんですよ、ごめんなさい、話遮っちゃって。
全然
この船じゃなくて、あの2階建ての上は屋根がないくて席がついてるタイプの船、伝わりますかね。
クルーザーっぽい感じの、大きいクルーザーみたいな。
そうですね、クルーザーまで行くとちょっと大きいんですけど、2階にどうだろうな、30、40人ぐらい分の席があって、で一応下も座れるんですけど、下はもう花火が見えないので開放していなくって、うん、本当に上の席だけ座れるような感じのやつですね。
うんうん。あ、なんかなんとなくイメージできました。
あ、そうです。ターマイさん、3分。あ、花火が打ち上がるのはだいたい3分だけなんですけど、その前にあれなんですよ。夜のアンコール、アワットアルンとか、 あの辺のところも通っていくんで。
え、
そうです。なので、
ライトアップされてる状態ですよね。
あ、そうです、そうです。
それはめちゃくちゃいい。
なので、私、あの、バンコクで好きなの、はい、好きなお寺がワットアルンなんですよ。多分姫ちゃまもそうだったと思うんですよね。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いいですか。まちゃこさんって姫ちゃんのこと姫ちゃまって呼んでるんですか。
あれ多分私なんかチャットでいつも姫ちゃまって送ってる気がします。
姫ちゃまって呼んで、姫ちゃんはまちゃこちゃまって呼んでるし、あ、そういう感じなんですね、二人は。
そうなんです。
すいません、どうしても気になっちゃって。
あ、ごめんなさい。
で、
これですね。
すごい。
これ船の上から、そうなんです。船の上から見える。ワットあるんで、私的にはもうこれが、この写真撮れたというか、これが見れただけでももうその価値あるなと思ってたんで、なので多分3000円ぐらいで乗れるのであれば、全然なんかそこは節約しなくてもコスパがいいんじゃないかなと思います。
これ知らないともったいないですね。
そうなんですよ。これなんかいつかブログにまとめれたらなって思うんですけど、のぜひバンコクで花火を見に行きたい、年越しの花火を見たいって方はこれおすすめです。
ちなみにこれって日本で申し込んだんですか、それとも現地ですか。
いや、私も他の方のブログ見てずっと発売まだかなと思って待ってたんですよ。で、Facebook で発売の告知が流れるんですけども、Facebook で発売の告知が流れて、1日か2日でもう売り切れちゃってましたね。
うわぁ。
なので、ちょっと本当に。やっぱり
知ってる人は知ってるんですね。
そうですね。なので、もうずっと毎日毎日見て、問い合わせしてってやってました。
ちなみにいつぐらいから撮れたんですか、まちゃこさん。
私は12月入ってからでした。私が見た情報だと、11月の終わりぐらいから販売開始だと思ってたんですけど、全然販売されなくて、はい、今年はないのかなと思ったんですけど、待ってたら発売されて、12月も結構10日とか過ぎたぐらいで発売されました。そうです。
すごい。いきなりナイス情報ありがとうございます。
はい。もし興味ある方いたら、またいつかちょっと気が向いたときにブログにまとめてみます。
他は、なんかここ行って楽しかったな、みたいなのあります？
あとは、私、そもそも、今回、前半しか活動していなくて、後半ちょっと体調崩してて、あんまり思うように動けなかったんですけど、
また。
そうなんですよ。2回連続で。
なんと。
なんですけど、前半に訪れた、バンコクのホアヒン、あ、バンコクじゃない、タイのホアヒンっていう場所がすっごく良かったです。
なんか聞いたことだけはあります。どの辺ですか？
バンコクから少し南に行ったとこですね。
どんな町なんですか？
タイでは王族の避暑地って呼ばれてる場所で、
ビーチ沿いなんですか、ここ？
あ、そうなんです。なんですけど、ホアヒン、私と、旦那さんはすっごくハマって、また来たいってなったんですけど、多分、人によると思います。何もないじゃんで終わっちゃう人と、その何もないさが気になる人と、多分二極化すると思うんですけど、そうです、そうです。サマーリゾートに出てきてたみたいですね。で、YouTube で探してたらその映像を見ました。
それだ。私もきっとそれで知ってるんです。サマーリゾートめちゃくちゃ見てたんで。
で、パタヤとかプーケットみたいにマリンアクティビティができる場所ではないんですよ、はい、海沿いといっても。 なので、マリンアクティビティとか、海に入って遊びたいっていう方は多分、ちょっと物足りなさがあると思います。ただ、本当に海を眺めて、ゆっくり海沿いで過ごしたいっていう方には、本当におすすめです。
へぇー。観光客います？
あ、います、います。それこそ、白人の方たち、白人の方っていうか、その、まあ、ファランって言われてる方とかはめっちゃいました。
うん、ええー。わ、すごい。ホアヒンビーチは、エンジン音がするマリンスポーツが禁止されてるらしいです。
あ、ゆっくり過ごすために。そうなんです。なので、
気になる。
多分、パーイとか、ああいった何もない感じが好きな人だったら、はい、その海バージョンって感じですね。
うわー、絶対好きだじゃん。
なので
いいですね。
初めてのタイ旅行でホアヒンは正直おすすめできないんですけど、もう何回かタイに行かれてて、例えばそれこそマイさんとかだったらちょっとゆっくり作業する時間が欲しいなとか思ったらホアヒンに行って、ホテルステイとか楽しんで作業するなんてのも楽しそうですよ。
わー、いいですね。物価はどうですか？バンコクとかと比べて。
まあ、ほとんど変わらないですね。
へぇー。
ほとんど変わる。あ、そうです。チェンマイの海版。もう本当にざっくり言うとそんな感じです。チェンマイの海版って感じです。
なんで私行ったことないんだろう。絶対好きなのに。あ、ちょっと KP ちゃん、KP ちゃん、これ一番大事だもんね、KP ちゃんはね。
ああ、今回マッサージしてないんですよね。でも、見かけた感じだと、300バーツとかだったと思います。300。
1時間。
そうです、そうです。
あ、じゃあ、タイの平均的な。
そうですね、別に特別高いとかっていうのもないです。
でもマチャコさん、タイに行ってマッサージしない人っているんですね。
はい、あ、タイにマッサージはするんですけど、ホアヒンではしなかったです。
ああ、そうだ、そういうことですね。
そうです、そうです。で、治安、ダーマイさん、治安は全く問題ないですよ。多分、タイで本当に治安が悪いところって、あれじゃないですかね。新南部って言われる、本当に、国境沿いの方以外はタイは基本的に治安は大丈夫だと思いますよ。
でもなんか一時期、プーケットは、なんかちょっと、ギャングとか、はい、なんかそういうマフィアとか、そういう人たちが結構いるって話聞いたことあります。
はいはい、あ、そうです。南部はその新南部って呼ばれるところがプーケットよりもっと深い方に行ったとこなんですけど、あっちの方は多分、今でも多分、渡航の注意のが出てると思います。
え？タイにもそんな、注意が出るところが。
あ、そうです、そうです。はあるみたいなんですけど、多分普通の観光客の方が行くような場所ではないと思うので、多分そんなメジャーなとこではないですけど、一応そういうところはあります。でもそれ以外は基本的にタイはよっぽど大丈夫ですよ。だ。
マチャコさんすごいですね。今のとこタイに関する質問答えられなかったの一個もないですよ。もう何聞いても答えてくれる。
いやいやいや、そんな、あれですけど、でも本当にホアヒンおすすめなんで、何度かタイに行かれて、ちょっと違うところ開拓してみたいなって方はぜひ行ってみてください。
バンコクから行くの難しくないですか？
全然です。バンコクから、もうすごい快適な大型バスが出てるので、普通に長距離バスというか、バスに乗って2時間半ぐらいですかね。私はちょっとその年末の渋滞にはまっちゃったので、3時間半ぐらいかかりましたけど、全然スムーズに行けば3時間もあれば着きます。
なんでバンコクからそんな行きやすい場所にいい場所があったのに行ってないんだ。
そうなんですよ。パーイに行くには、
うん。
あ、そうですね。結構快適な トイレもついた。何の
多いですね。
問題もない。あの、リクライニングもする。普通の乗りやすいバスでしたよ。そうです。あの、パーイに行くにはちょっとハードル高いじゃないですか。行かれたことある方わかると思うんですけど。
はい。
はい。あの、とってもハードルが高いと思うんですけど。ホーヒンは全くです。本当にバンコクからバスターミナルに行って、そこから大型バスに乗ってると、もう着きます。
姫ちゃん、次一緒にタイ行くときはもうホアヒンやね。いかなね。多分話聞いてる感じだときっと姫ちゃんもすごい好きだと思う。
そうだね。ただ本当に行ってみて、あれなんかこういう感じかってしっくり来ない人は来ないと思います。でも多分ハマる人はその雰囲気が良くてハマると思います。
いいですね。行かねば。ああ、ちょっと今年は、今年こそ、あの、ベトナムと思ってたけど、マチャコさんの話聞くともう、こっちがタイ側に行っちゃう。
ちょっとあの、ホアヒンの写真をパポパッと送らせてください。
見たい。
あ、送れたかな？
すごい綺麗。
あ、これ、上2つ、皆さんどうやって出てるのかな？最初に送った2つはホテルなんですよ、これ。
なんかあのサントリーニ島みたいな雰囲気の。
そうです、そうです、そうです。それをモチーフにしたホテル。
あ、そうだ
と。
へぇ。
あとはその真裏が海だったんで、この朝日と。あと、もしホアヒンに泊まりで行って体力に自信があったら、プラエナコーン洞窟にぜひ行ってみてください。
あ、これなんか、あの、アジアチャンネルで、この話ちょっとしてましたよね。
あ、そうです、そうです。1時間くらい山越えていくと、この洞窟があって、そこに朝日が差し込むんですよ。もうそれがすっごい綺麗でした。
うわー、朝日
バ
が差し
ンコ
込むっ
ク、
てことは相当早く
は
に
い。
出ないといけないんですか？
あ、太陽が結構昇りきってから日が差し込むので、それが10時から10時半ぐらいなんですよ。なので、片道1時間トレッキングだとしても、私たちは8時過ぎぐらいから登り始めましたね。
あ、じゃあ、それぐらいだったらいけますね。
あ、そうです、そうです。ここ、あの、結構しんどいんですけど、おすすめなんで、よかったら訪れてみてください。で、だま
いい
え
で
さん
す
も
ね。
姫ちゃんも通り過ぎたことがあるって。
通り過ぎたってどういうことですか？その先に何があるんですか？
ああ、あれですかね。電車でも行けるんで、電車とかで通り過ぎてるのかな。
どこに行く途中なんだろう。しかも何度も通り過ぎてるって。
ち
全
なみ
然、
に
あ
その
、
の、
私は、何ですか？
あ、ごめんなさい。あの、そのホアヒンの国鉄の駅が一応タイで一番古い国鉄の駅って言われてて、あの、王族の避暑地って呼ばれてるので、王族専用の待合室が一応あるんですよ。
それって一般人が外から見ることできます？
あの、外から見れるようになってて、中には入れないようになってるんですけど、一応なんかそんなものも観光名物みたいになってます。
面
あ、
白い。
チュンポーンの乗り換え、タオ島行くときに見られたんですね。なるほど、なるほど。タオ島行くときの乗り換え、チュンポーンの港ですもんね。そう。そうなんです。
ホアヒンいいですね。
ぜひ。ぜひぜひ、ちょっ
こ
と
れは
候補
め
に
ち
入れ
ゃ
て
く
み
ちゃ
て
行き
く
ます。他
ださい。
は？他なんかあります？楽しかったとことか、行ってよかったみたいなところ。
品の帰りに、あの、アンパワー水上マーケットっていうところに立ち寄って一泊して帰ってきたんですけど、そこも良かったです。
そこ行きました。
行きました？
多分。
なんかあの辺、
バン
水上
コク
マー
か
ケッ
ら、
トいっぱいあるんですよ。
あ、じゃあ、でも、アンパワーだった気がするな。
本当ですか？
あ、違う可能性あります？あれ？
アンパワーの特徴は、はい、あれです。夜がメインの水上マーケットで、3時ぐらいから賑やかくなってくる水上マーケットで、あの、ホタルがなんか見れるっていうので今有名みたいなんですけど。
やっぱりそこ行ってます。
あ、本当ですか？そう、そこに一泊して帰ってきました。
そういう時って夜ご飯はもう水上マーケットで食べるんですか？
あ、そうですね。あの、ただ、アンパワー水上マーケットって多分皆さんが想像してる、あの、船がいっぱい行き交う水上マーケットではなくて、川沿いに沿ってお店が立ち並んでるような水上マーケットなので、そこでご飯は食べました。
写真あります？
ああ、私ちょうどこの時から体調崩し始めて。
ああ、なんと。
そうなんです。あ、でも宿の写真はありますよ。本当にあの川沿いに。くれたかな？川沿いの宿で。で、あ、そうなんです。ここ宿の共用スペースで、すごい、ホームステイだったんですけど、すごい良かったです。
あ、うわ、
それです。KP さん、それです。え、これ KP さんが撮った写真ですか？
え、これ KP ちゃんが行ったの？あ、たろう、私もね、これ見て最初に、え、蚊いっぱいいるんじゃないかなって気になった。サイトから拝借したやつね。すごい綺麗。
いや、全然蚊いないですね。いなかったです。
川沿いなのに？
蚊いない。え、全くいなかったですね。なんかその時は気にしてなかったですけど、刺されてもないですし、全く大丈夫です。虫も、ダーマイさん、虫もいないですよ、全然。全然いないです。
川沿いなのに？
川沿いなのに、いなかったです。ただ、この宿に関して言えば、ホームステイなので、多分、マイさんは苦手な感じです。
え？どんな感じなんですか？
いや、マイさん結構、あれじゃなかったですね。はい、綺麗な感じ。なんて言うんですかね。結構気にされるタイプじゃない
ですか。はい、ちょっと潔癖、潔癖寄りです。はい、めちゃくちゃ。
そうです。あの、汚いとかじゃないんですけど、
はい。
シャワーとか、
はい。
お手洗いとかがもう完全共用で、あの、タイの家庭的なスタイルなので、はい、汚いとかじゃないんですけど、あ、和式ではないです。
あ、
和式ではないんですけど、本当にもう、トイレとシャワールームが一緒のところにあって、家庭用のシャワーみたいな。
なるほど。
感じなので、多分、ゲストハウスとかよりも全然、またちょっと違うので、多分、それが苦手な方にが、そうです。そうです。生活感に溢れた宿でした。
なるほど。まちゃこさん、撮られてますよ、写真。
これ私ですか？いつの間に撮られたんだろう？ KP さん怖いですね。この間、ののさんの背後にもいたんですよね。奈良で。
どこにでも登場しちゃうから。
怖い怖い。そう。あの、でもこういう感じの水上マーケットじゃないので。
でもこれでもアンパワー水上マーケットって書いてますよ、これ。
あ、でもこれ、ちょっと古いのかな？
あー。こういうの
は、いなかったです。ただ、結構ご飯屋さんとか多くって、現地価格、ローカル価格なので、おすすめです。
へぇ。私が行ったのが、世界一周中だったんですよ。
あ、
で、
なるほど。
私のイメージでは、この KP ちゃんの写真のイメージなんですよ。はいはい、で、夜はホタルが見えて、ツアーも出てるっていう。
あ、じゃあ多分、変わった。なんですかね。私が行った時は、逆に船はもうホタルを見に行くための船ばっかりでした。
やっぱり日本も時代が変わるようにタイも変わってるんですね。
そうなんですかね。なんかもう、こういう感じの水上マーケットはもう他のところの水上マーケットにいるって感じでしたね。そうです、
面白い。
私の若い時ではないですね、これ残念ながら。
18歳の時のまちゃこさん。
そうです。本当に、アンパワー。もしなんか余裕があれば、こういうとこ立ち寄ってみてもいいかもしれないですね。
楽しそうですね。いいですね。で、あと、まちゃこさん、私すごい、もう今日もしまちゃこさんがラジオに出てくれたら、絶対聞こうと思ってたことがあって、帰国してすぐぐらいかな。
はいはいはい、
にアジアチャンネルで書き込みしてくれてた、
はい、
なんかトラブル話が気になってて、
はいはい、
体調崩した話ちょこちょこさっきされてましたけど、この体調崩した話と恐怖のミニバス事件気になります。
そうなんですよ、これ本当に今無事に帰ってこれたので笑って話せるんですけど、まさに、今回、ホアヒンに行って、ホアヒンからバンコクに戻る途中に、このアンパワー水上マーケットに一泊して、アンパワー水上マーケットからバンコクに戻るっていうルートを前半組んでたんですね。で、はい、アンパワー水上マーケットからバンコクまで戻る手段がミニバス。で、ハイエースとかよりも大きいけど、大型バスよりもちっちゃい感じの、なんか部活とかでよく使うような感じのミニバス、わかりますか？
はいはいはい。
あれに乗って最後バンコク市内まで、あ、マイクロバスです。それです。そんな感じのバスに乗って帰ってきたんですよ。で、移動時間がだいたい1時間半ぐらいでバンコクに着く予定で、私たちも、本当、午前中早い時間のバスに乗ってバンコクに戻ったんですよ。
はい。
で、特にすることもなくって、後ろの方の席で旦那さんと一緒に寝て、パッと私が起きたら、旦那さんがすんごい険しい顔して運転席見てるんですよ。で、私も、はい、何っていうのを言ったら、あのドライバー寝てるって言うんですよ。
嘘でしょ。
で、それ高速道路の上で、旦那さんが、私状況理解できないまま、絶対あのドライバー寝てる、もうさっきからもう首がこうカクンカクンなってるって、もうすごい怖い顔して言ってるんですよ。で、私ちょっと目が悪くて、運転席の方を見てもいまいちわからなくて、でも旦那さんはその運転席のところについてるバックミラー越しに見える運転手さんのがもうカクンカクンして半分寝てるのがわかるって言ってて、私の通路挟んで隣にいたタイ人の方に、まあ、ドライバースリーピースリーピーってずっと言ってるんですけど、タイの人もへみたいな感じで全然聞いてくれなくて、で結局私もよーく見たら確かにふわーっとバスが右に寄ってふわーっと左に寄ってなんかこうふんわり蛇行してるんですよ。で、本当に怖くなってきて私も。とにかくちょっと今どの辺なんだろうっていうのを Google マップで調べて、で、あと30分ぐらいでバンコクのバス停に着くっていうのが分かったんで、とりあえず高速降りるまでもう旦那さんと2人でもう目をかっぴらいて起きて、でなんとか高速降りたんでもう安心したんですけど、本当にあれは生きた心地がしなかったです。
思ってたよりずっと怖い話でした。
いや本当に今までこれといってそんなに大きいトラブルってあんまりなかったんですけど、この時は本当にヒヤッとしました。
それって、
うん、
旦那さんとまちゃこさんしかその状況に気づいてなかったんですか？
あ、そうなんですよ。だいたい皆さん、現地の方って結構ずっとスマホかまってたり、イヤホンしたりしてて、 で、他に日本人の方も乗ってたんですけど、皆さん寝てたりとかして、全然気づいてなくて。いや、本当に、結構昔とかもこう、アユタヤとかそういったところでそういう、ね、日本人の方が乗ったミニバスとかミニバンが事故したって亡くなってしまったとかっていうのも見たことはあったので、これは人事じゃないと思って。本当に怖かったです。
いや、しかも高速道路で、もしですよ、右行ったり左行ったりしちゃって、うん、トラックとかとぶつかったら本当にもう、もしそれが起きてたら、はい、年末年始で日本にももうニュースにあってますもんね。日本人が乗ってましたってなって。
もう本当に、本当に、あ、こうやって事故って起こるんだってなんか冷静に考える自分と、本当に怖かったです。でも無事になんとか帰ってこれたんでよかったんですけど。
いや、本当に無事で何より。
怖かったです。
いやー、怖ーい。
そうなんですよね。
だから、マツコさんもちょいちょいトラブルありがちですよね、旅中。
そうですね。結構、あ、このちょっと事故りそうになった話でもう一つだけしていいですか？
あるんですね。お願いします。
今回じゃないんですけど、去年の10月にそのタイのチェンマイに行った時に、マイさんたちもその後行かれてたエレファントカフェってあったじゃないですか。象にと触れ合えるカフェ、覚えてらっしゃいます？
はい、覚えてます、もちろん。最高でした。
あそこに行った時に、ソンテウっていう赤い乗り合いバスみたいなのをチャーターして行ったんですよ。
あ、全く一緒です。
あ、本当ですか？で、チャーターしてたんで、自分たちしか乗ってなかったんですけど、帰り、もう私たちも結構ちょっと気抜いてて、もうそれぞれお互い爆睡してたんですよ、荷台の席のところで。
はい。
そしたら、すごい急ブレーキがかかって、車がスピンっていうか、こう、もうスリップして、止まって、何かと思ったら、ヘアピンカーブで対向車線にはみ出してってて、ソンテウが。で、対向車線から来てた、ハイラックス、ピックアップのトラックと、もうぶつかるスレスレのところでお互い急ブレーキかけて、スリップして、それで起きて、それも本当に死ぬかと思いました。そうです、そうです。今その話してて思い出しました。
それなんか忘れるような話ですか？
いや、なんかそんなこともあったなと今思い出しました。あれも本当に怖かったです。ソンテウってシートベルトがないんで。
そう。しかも、赤いソンテウチャーターのソンテウって窓もないじゃないですか。だからほぼ荷台で、なんて言うんですか、その、車の後ろ側、お尻側って、もう丸開き状態で扉もないじゃないですか。はいはい、もう丸出し、ほんとトラック状態で。はい、で、まだ軽トラの方が、はいはい、なんですか、ガチャンってこう、なんて言うんだ、囲いがあるけど、それすらない状態じゃないですか。
そうなんですよ。なので、本当に、ぶつかってたら外に放り出される。あれは本当に後からドライバーさんにも謝られました。ごめんって言われて、あれはそうですね、あれもその瞬間は何が起こったか分かんないんですけど、後から考えると本当に怖かったです。
ちょっとなんかタイって全体的に結構運転が荒いイメージあって、私もこの間タイ行った時にちょうど横でバイクとバイクがもうガチャーンってぶつかって、
はい、はいはい、
乗ってる人がもう道路にポーンと放り投げられた状態のとかも見ました。
そうなんですよね、やっぱタイはどうしても運転が荒いのと交通事故が多いので、なので街中をちょっと移動するときのグラブとか、まあ、長距離のバスとかは絶対なんですけど、もう私たちは絶対にどんな時でもシートベルトはしてます。
ですよね。もう今の話聞いたらもう怖いですよね。普通に何もせずに乗るの。
そうなんです。本当に怖いんで、 ちょっとバンコクの一駅二駅分ぐらい乗るようなグラブとかでも、もう絶対してます。本当に皆さんちょっと気をつけた方がいいと思います。
うー怖い。
まあでもなんとか無事に帰ってくれたのでね、こうやって笑い話にできるんですけど、お気をつけください。
もうよかった、まちゃこさん生きて帰ってきてくれて。
本当に、あとはもう、あと後半はちょっともうな、これといって何もできなかったんですけど。
体調はどうだったんですか？
体調は熱こそ出たんですけど、体はそんなにしんどくなくて、ただやっぱ免疫が弱ってたのもあって、口の中が口内炎まみれになっちゃって、今回タイ料理がほとんど食べれなかったんですよ。
辛い。それは辛い。
もうタイに行って毎日うどん食べてました。
うわ
ー、そうなんです。
タイ料理が魅力なのに。
そうなんですよ。食べたいものもいっぱいあったんですけど、今回はもうちょっと諦めて、うどん、もう日本食屋さんをずっと回ってました。
そういう時って旦那様はどうするんですか？
まあ、もう一緒に付き合ってもらって、うん、一緒に日本食食べてます。
うわ、優しい。
タイの。
あ、でもまちゃこさんには無印良品の。はい。
そうなんですよ。もう無印の青菜炒め、買ってちょっと、それで発散します。
記事書いてくれてましたよね。
そうなんです。ダーマエさん。今回私が体調を崩したことで、まあ日本食しか食べれなくて日本食を食べてたんですけど、バンコクだったらどこでも食べれます。本当に日本と遜色ないレベルの日本料理が、どこでも食べれます。びっくりしました。今までなんか自分が健康だった時って日本食を食べることってなかったんですよ、タイに行って。
わざわざですね、そんな。
あ、そうなんです。なんですけど、まあ、今回はちょっとその辛いものとか刺激物とかもちょっと怖かったんで、日本食、味とか、味付けが分かってる日本食にしようっていうので日本食屋さん行ったんですけど、本当に日本と変わらないものがどこでも食べれました。
へえ。
本当に。あとパパアミーゴさん、タイの薬、タイの薬、あ、そうなんですよ。タイの薬すごいですね。薬局で買う薬の効力。私今回その口内、あ、ごめんなさい、ちょっと時間になっちゃったんですけど、
全然 OK です。誰も何も言わないから。私が一人で喋ってるとき、すごい時間にうるさい人たち何人かいるのに、誰も何も言わないもん。あ、どうぞ、すいません。
タイムキーパーがいないですね。口内炎と合わせて、まあ、その発熱と喉をやられちゃったんですよ。で、もう唾を飲み込むのも、水を飲み込むのも痛くて、クレジットカードの保険使ってちょっと病院にかかろうかなって考えたんですけど、薬局に行って薬もらったら、普通に病院で処方される薬と同じものが買えるんですよ、薬局で。そうなんです。なので、薬局に行って日本語を喋れるスタッフの方に症状を伝えて、で、抗生物質とか出してもらったら、すぐ良くなりました。
へー。実はですね、その私普段、はいはい、MC の仕事をしてるんですけど、その MC 界でも、はい、MC ってまあ喉は命で、いろんな喉検をして、はい、もう常にいろんなその喉に関するグッズを持ち歩いたり、喉を壊さないようにいつも気にしてるんですよ、みんな仕事柄。
はいはい。
そんな MC 業界でも、そのタイの喉飴はめちゃくちゃ効くって有名で、タイに行くと買ってきてほしいって頼まれます。
そうなんですよね。本当に薬がよく効くんですよ。だから私も今回それこそ今のマイさんの話じゃないですけど、喉飴じゃなくてちょっと薬の入ってるトローチみたいなものだとは思うんですけど、それを買って、舐めてたら結構収まりました、喉の痛みが。
すごい。はい。
そうなんです。なので、皆さん、もしタイで体調崩したら、薬局に行ってください。薬局に行って症状を伝えたら、大体そこの薬で治ります。もちろん、なんか本当にもう高熱続いてて、もう吐いちゃってとか、お腹がすごい下っててとか、明らかなものはダメですけど、ちょっと熱が出たなとか、喉が痛いなとか、ぐらいだったら全然薬局で事足りると思います。
あとあれですよね。日本語が喋れる方とか、もしくは日本人のスタッフの方が常駐している薬局も結構ありますもんね。
あります。多分有名なのがブレズ薬局っていうのがあって、バンコク、
有
ス
名
ク
で
ン
す
ビット、
ね。
あ、そうです。スクンビットとかサイアムとか本当に主要なところだったら、大体、どこにでも行ける範囲にはあるので、そこに行くと、もう本当に困ることは何もないです。
ブレズ薬局は、世界的に有名なシミ取りクリームとか、
ああ、
も
そういう
買え
の
ま
もあ
する も
ん
ん
です
ね。
よ。そうなんです。本当に医者いらずって感じですね。本当にお世話にな
こ
り
の間
ま
っ
し
ていうか
た、
もう
今
1
回
年
は。
前ですけど、
はい。
ブレズ薬局にみんなで買いに行きましたもん、シミ取りクリームとトローチ。
そうなん
日
で
本
す
人
ね。
女子チームで。行きました。
さあ、なんでなんですかね。なんかすごいタイの薬。なんか私は、その口内の薬が効くっていうので、口内の薬買って帰ってきたんですけど、なんなんですかね。なんかちょっと日本の薬よりは効き目がいいみたいなのはよく聞きますね。カナダ太郎さん。日本で認可されてないの嫌だって言われて受け取ってもらえなかった。思
もっ
い出
た
が
い
続
ない
々。
こと。
思い出が
もっ
なか
たい
な
ない、
か
み
毒
んな
舌
持ってるのに。
な。そうなんですよ。本当に。そんな感じで私の年末年始の旅行は終わりました。
お疲れ様でした。ダーマエ
い
さんがもう、時間にうるさいダーマイさんがあと1時間あるって言ってますよ。
え。あと1時間ありますか？ 1 時間まだまだ喋れます。
すごい。ピーレイさん？ピーレイさんはシンガポール行きの飛行機に乗ってたはず。なんと、現地から参加ですかね。
ピー
ピー
レイ
レイさ
さ
ん
ん
も
いらっ
し
し
か
ゃ
し
いま
て。
すか？今、
多分今ピーレイさん
出かけ
い
られ
る
てま
は
すよ
ず。
ね。
なんとなんと、ちょうど、あれ昨日かな？ X で見ましたよ。飛行機
取
に乗る
得
と
され
ころ。
ましたよね。ああ、いいな、バンコクにいらっしゃるんですね。いいな、行きたい。
ピーレイさん、ホアヒンの話してたんです、今
ピ
日。ま
レイ
ちゃ
さんあ
こ
れじ
さ
ゃ
ん
ない
の
で
ホ
す
アヒ
か？
ン、は
今回バンコクからどっかベトナムかどっかに行かれる
そうそうそう。
予定ですよね。
ピーレイさんいっぱい旅行行ってらっしゃるんですよ。いいです
今回、
よね。
アテンドかなんかって言ってませんでしたっけ？なん
そう
か
そう
ご家
そう。
族の方
一人じゃ
か。
ないんです
いい
け
で
ど
す
ね、今
ね。
回は。
いいですね。
いいですね。ああ、行きたい。今私
ね、
もホアヒンにもう興味が100%いっちゃって。いい
近々ど
なぁ。
こか行かれる予定ないんですか？
去年本当は行きたかったんですけど、行けなくって、
はい。
ベトナム。
ああ、いいですね。
本当は去年1ヶ月ぐらい行きたいなと思ってたんですが、一昨年の年末に、KP ちゃん
は
と
い。
会社を作っ
は
て、
い。
まあ、KP ちゃんと会社を作ってっていうか、社長 KP ちゃんなんですけど、それが意
はい。
外と忙しくて手が離せなくて行けなかったんですよ。でも今年は行くと思ってます。
ゃあ、ぜひ現地中継楽しみにしてま
ねえ、わあ、でももう絶対ベトナムと思ってたのに、まあ、どっちも行けばいいか。ホアヒン。
す。そう、ホアヒンは、 もし行かれるのであれば、週末に被るように行った方がいいですね。
え、どうしてですか？
商品で、有名なマーケットが2つあって、鹿田マーケットと、タマリンドマーケットっていうのがあるんですよ。
はい。
で、これを、鹿田マーケットやってるのが、毎週金土日で、ごめんなさい、咳聞こえてましたっけ、ケンピさん。ごめんなさい。そう、で、その鹿田マーケットっていうのをやってるのが金土日なんですよ。で、その鹿田マーケットっていうのが、よくある、バンコクとかのマーケットとちょっと違って、その、ちょっと、アーティストとかを目指す若者とかがやってるマーケットっていう感じなので、
はい、
すごい、絵描いたり作品作ったりとか、ちょっとおしゃれなマーケットなんですよ。
うわ、ほんとだ。
そうなんです。結構見てて楽しくて。そうなんです。で、もう一つのタマリンドマーケットっていうのは、ご飯がメインのマーケットで、
はい、
そこもすごくご飯美味しくって、どっちも隣り合わせにあるので、週末にかぶせていくと多分楽しめると思います。
うわー、美味しそう。いい情報を聞いた。ありがとうございます。
そうなの。なので、本品に行かれるときは、週末をかぶせていって、で、結構ホテルのコスパというか、結構いいホテルもいっぱいあるので、いろいろホテル選びも楽しいと思います。
姫ちゃん、本品行かな、私たち。これはもう。
またぜひ。感想を聞かせてください。多分2曲化するって言ってるんで、もう一回行きたいなってなる人と、ちょっといまいちだったっていう人と。
多分私と姫ちゃんは好きなんですよ。多分っていうか、もうほぼ 100% 好きになると思う。でも KP ちゃんがどうかな。 KP ちゃんが、私初めてチェンマイよりバンコク派っていう人に出会ったのが KP ちゃんで、めっちゃシティガールなんですよ KP ちゃん。
そうなんですね。チェンマイよりバンコク派なんですね。
そう。チェンマイ、KP ちゃんはタイに来た時に、チェンマイに先に来て、後で、その後バンコクに移動してて、
はい。
で、バンコクの方が良かったらしいんですよ。
そうなんですね。私も、
初めてです。
初めて聞いたかもしれないです。
でしょ？みんな、やっぱチェンマイって言うじゃないですか。
はい。
KP ちゃんはバンコク派です。とか一個、やっぱ東京生まれ東京育ちからだからかな。
じゃあもしかしたら、まあホアヒンは1回でいいかなってなるかもしれないですね。
まあ、KP ちゃんはバンコクで遊んで、私と姫ちゃんはホアヒンでゆっくりします。
そう、ぜひぜひ、機会があったら行ってみてください。
楽しみ。もし本当にこれ決定したら現地中継します。行きたいな。
楽しみにしてます。
誰か仕事変わってくれないかな。
もう本当にあれですね。本当にタイは何度行ってもいいところです。
ねえ、本当そうですよね。
本当に、あ、もうあと全然関係ないですけど、年末年始は全然グラブが捕まらなかったです。
まちゃこさん、それ今もらしいですよ。なんか最近すごいらしいですよ。
あ、そうなんですか。私、年末年始でタクシー不足なのかなと思ってたんですけど、はい、違うんですね。
ちょっと私の情報は曖昧ですけど、でも X 見てると、すごい渋滞が多いとか、は
い、
それこそずっとバンコクにいるリノちゃんとかも言ってました。
あ、そうなんですか。
それらしきこと。
リノさん結構、バイク使われてますよね。
バイク使ってますね。基本バイク強なんで。
そうなんですよ。本当に捕まらなくて、流しで拾ったタクシーはターボタクシーだったりとか。
ほう。
ありました。ターボタクシー、生まれて初めて。生まれて初めてターボタクシーになりました。
でも普段からあれだったら、そっか、年末年始はそうですよね。特に捕まんないですよね。
もう捕まらなくて、グラブのアプリ開いても近くにいませんっていう風になっちゃって、そうなんですよ。
うわ
ぁ。あ、45分まで、KP さんのタイムキーパーが。
はい。KP ちゃん以外はもう全員もう甘々な状態で、むしろちょっと終わらせなく しようとしてる人たちもいるし。ダーマイさん、私にはめちゃ厳しいんですけど、なんか。
いつもタイムキーパーされてますもんね。
そう。まあ、時差がとか言い始めて、あと50分あるって言って。
あ、そんなダーマイさん。
まちゃこさん、また。
はい。
はい。
あ、一個だけごめんなさい。ダーマイさん、ターボタクシーって、あの、メーター改造してて、どんどんどんどん金額が上がっていくスピードが速いタクシーのことです。
一時期めちゃくちゃいましたよね。
あ、そうです。多分空港とかでも今でも多分いると思います。うん、でももうあれは、運なので何とも言えないですけどね。
そうそう。
すみません。遅くまで、遅くなっちゃいましたが。
まちゃこさん、また出てくれますか？
はい、またこんなネタでよければ、いつでも、
ぜひ、
お願いします。
よしよし今みんなの前で約束を取り付けました。
はい、こんな
よろしくお願いします。
よければ、はい、いつでもお願いします。
やったじゃあ、もう今日、ほんとみんな真剣にまちゃこさんの話聞きすぎて、普段ボケるチームも全然ボケなかったですね。
すみません。なんかもう本当に皆さんありがとうございました。優しい皆さんのおかげで話すことができました。
全然ちゃちゃ入れずにもう真剣に聞いちゃって。またぜひよろしくお願いします。じゃあ最後にまちゃこさん、一言もらっていいですか？
一言ですか？
無茶ぶりしちゃったごめんなさい。
何も考えてなかったですけど、これからも私も皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、
お願いします。
本日のゲストは、もう、旅スリーきってのタイマニア、まちゃこさんでした。ありがとうございました。おやすみなさい。
ありがとうございました。おやすみなさい。